ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマはベストセラー作家になれる人なれない人です。これはね、世界中今講演して回ってるんですけど、一番よく聞かれる質問ですね、作家に関しては。なので、まずベストセラー作家になりたいっていう人がこんなにも多いのかってことにびっくりします。例えばこの間ヘルシンキとエストニアでいろんな人と会ってきたんですけども、フィンランドですね、フィンランド、エストニア、あの辺ってなかなか日本の人は行かないと思うんですけど、そこでもですね、将来作家になりたいんですけど、どうやったらいいですかとか、何が最初のステップですかとかっていうふうに言われたので、その時にこの話をしたんですけども、作家になれるコツというか秘訣というか、これについてお話したいと思います。まず一番目、コンテンツがあるかどうかですよね。多くの人たちは将来作家になりたいっていうふうに思うんですけど、聞いてみたらあんまり中身がない。例えば、なんか自分らしく言ったらいいと思うんですよねって、じゃあどうすればいいの？いや、頑張るしかない。これだとね、やっぱ本にならないんですよ。とか、ご自身ではすごく面白い人生を送ったというふうに思うかもしれませんけど、僕から見たら普通。だからちょっとなんか受験で失敗して、一浪して、留学して、で、そしてグローバルなものの見方を身につけて、そして今外資系で働いている。こんな人たちは何万人もいるので、自分は特殊だと思ってるかもしれませんけども、コンテンツがなければ、やはり本としては難しいです。なのでね、例えばどれぐらい変わってなくちゃいけないのかっていうと、18歳まで日本にいなかったとか、海外でずっと育ったとか、あるいはいじめられて転校を4回したとか、あるいはお父さんとお母さんが離婚して、で、そして兄弟3人いるんだけども、全員お父さんが違うとか、そういうお母さん育てられたとか、こういうのは面白い。まあ面白いって言うとちょっと失礼ですけど、ユニークですよね。そういう意味では、ちょっと普通の生活をしているぐらいだと面白みがないと思います。で、あなたが伝えること、これもですね、自分らしく生きようとか、好きなことやっていきようとか、そんな感じだったら、ちょっとやっぱり本になるのは難しいかなというふうに思います。そういった意味で、それを聞いてるだけで、わ、こんな話聞いたことないとか、もっともっと聞いてみたいとか、そうやってぐっと前のめりになるような、そういう面白いコンテンツがないと、ベストセラー作家にはなれないと思います。それに関して言うと、切り口もすごく大事なんですよね。例えば、豊かになるっていうことをテーマにしたとしても、その豊かになり方、それもお金だけじゃない豊かさっていう風なんだと、より奥行きが出ますよね。なので、とりあえず金持ちになればいいや。これだとやっぱり響く人たちの人数が限られてくる。そういった意味で、同じお金について語るにしても、経済的豊かさっていうのもそうだし、お金以外の豊かさってもありますよねっていう話になると、どんどんどんどんもっと聞きたいなっていう風になってきます。そういう意味ですね、このコンテンツ、これが一つ目です。二つ目はですね、面白く話せるかどうかってことです。作家の人たちの中には口下手な人たちも多いと思います。口が封じられてるんで、まあ文章に出てくるってことだと思うんですけど、そういう人っていうのは言葉ではうまく話せないんだけど、文章だとすごい面白く饒舌になる。そういった人たちはたくさんいます。どちらかというと僕は面白いタイプで、作家としてはどちらかというと話す方が得意なんですよね。なので書くのは実は苦手なんですけども、すごい苦手なわけじゃないですよ。どちらかというと話す方が楽。けれども、文章を書くときにあたかも話すように書いてるんですよね。なので、話す方が得意な珍しい作家なんですけど、一般的には文章を書く方が得意なのが作家の人たちだと思います。まあ、いずれにしても、その人の話を文章で読んでると、ぐいぐい引き込まれる。皆さんもそういう体験ないですか？例えば、もう夜中の1時までになって、ああ、もうそろそろ寝なくちゃダメなんだけど、ちょっと続きどうなるか読んでみたいっていう小説とかハマったことないですか？そういう小説とか、まあ、自己啓発書でもそうですけども、これ面白いなと思ってぐいぐい読ませる。まあそういうですね、こうストーリーテラーの才能。これがないと、やはり作家として生きていくのは難しいと思います。そういう意味では、ボソボソボソって話してもいいんですけど、なんかめちゃくちゃ面白い話をする人。こういう人がですね、ベストセラー作家になりやすいと思います。そして3番目は、あなたが書くものが人の役に立つかどうかってことですよね。これは例えば本の中には自己啓発ビジネス書っていう実用書と言われるものと、小説とかミステリーとかも含めてですけど、文芸と言われる2つの大きなジャンルの違いがあるんですけども、特にあなたがですね、ビジネス書、自己啓発書、実用書の方に行こうと思ったとしたら役に立たなくちゃダメなんです。役に立つっていうのは、例えばこの本を読んでその本の著者が言う通りにやったら5キロ痩せちゃうとか、 あるいはお金が増えちゃったとか、あるいは人間関係がうまくいった、悩みが減った、あるいは自分がやりたいと思うことがどんどんできるようになった、先延ばしにする癖がなくなった、そういったですね、その本の中に書いてあることが即役に立つ、実践できる、そういった本を書いてる人はやはりベストセラー作家になりますよね。っていうのは、例えばその本の通り、例えば糖質オフダイエットやってしばらくしたら5キロ痩せて、友達が、お、ずいぶん痩せたねっていうふうに言われた時、いや、この本読んでって、そうやって本って広がっていくんですよね。あるいは先延ばしをずっとしてたのに、そういったことをしなくて済むようになった、それはこの本のおかげだってなったら、部下にこの本読んだ方がいいよっていうふうに言ったりとか、弟とか妹にこの本読んだ方がいいよ、あるいは甥っ子とか姪っ子とかにこの本読んだ方がいいよ、そうやってですね、本っていうのは広がっていきます。そういった意味で、人の役に立つような本が書けると、これはですね、ベストセラー作家になりやすくなります。文芸の場合は人に役に立つっていうよりも、その人の心の栄養になるというか、その人の小説を読んですごく心が安らいだとか、あるいはね、もう感情をかき乱される。これもですね、ある意味で役に立ってるんですよね。ミステリー小説なんかだとストレスがスカッと解消されるっていうのもありますし、小説なんかだとね、なんとも言えない嫌な感情を引っかき回される。これも僕は人の役に立ってると思います。まあ、そういった意味で、あなたが書いていく本が役に立つかどうか、これによってですね、あなたがベストセラー作家になれるかどうか、これが決まってくると思います。さあ、そして4番目。ネタが豊富かどうかですね。一番最初にコンテンツがあるかどうかって話をしましたが、これはだからあなたの専門分野ですよね。例えばダイエットとか資産運用とか人間関係とか、それに関してもちろん専門的なコンテンツがあるかどうかっていうことではなく、ネタが豊富かどうかっていうのは、それ以外に話が面白いかどうかってことなんですよね。例えばこういう話をするときに、僕の兄貴分で心から尊敬してます中谷明宏さん、この方はですね、ギネスには残念ながら載らなかったんですけども、本をですね、1000冊出されていて、まあ、そしてそれもことごとくベストセラーになっていて、中谷明宏さんの棚って多分どこの本屋さんにもあると思うんですけども、僕はね、勝手に出版界のゴルゴ13って呼んでるんですけど、なぜかっていうと、中谷明宏さんの本ってついつい買ってしまうんですよ。だから、うちに帰ったら同じ本が、あ、これ買ってたみたいなことがあるぐらい、大体言ってることは、その、似通ってんですよ。こうやったらすごくうまくいくとか、こうやったらなんか粋な人と思われるとか、もうこうやったらモテるとかって、大体もう分かってんですよ。ゴルゴ13って言うと、なんか、アラブのお金持ちに頼まれて誰かをバンと売って、それですごいお金をもらって美女と戯れて、みたいな。まあ大体ストーリー一緒じゃないですか。でもついついなんか買って、あるいはそのラーメン屋さんとかで、その、読んでしまってってみたいなのは、やっぱりその人のですね、なんかネタの豊富さというか面白さとかっていうのに惹かれるんですよね。で、なんで中谷明宏さんってあんなに話が面白いのかっていうと、もう実物も面白いんですよ。どんな話題を振られても30分以上話せる。これがね、中谷明宏さんの天才性なんですよね。だからそれが本にも活かされてると思いますけど、その方の話がとことん面白い。で、そしてそれが全ての分野でネタがあるんですよ。でびっくりしたのは、子育てでですね、話をした時に、その時に5人ぐらいかな、プライベートで会ってたので、5人ぐらいはみんな子持ちなんですよ。で、中谷さん、結婚してなくて子供もいないのに、子育ての話を延々するんですよ。すごいなと思ったのは、自分結婚もしてないし子供産んでないのに、子育てに関しては30分ぐらい話せる。いや、多分もっと話せると思うんですけど、いや、子育てはこうでこうでって言って、あんた結婚しとらへんやんかっていうふうなの突っ込みたかったんですけど、まあ僕の尊敬するお兄さんなんでちょっとそれは突っ込めず。でもね、それぐらいネタが豊富な人が、やっぱベストセラー作家になれるんですよね。なので、ご自身の専門分野かける、例えばプロ野球だったらめっちゃ詳しいとか、あるいは海外旅行はもうずっとすごくしててめちゃくちゃ詳しいとか、経済の専門家なのに心理学にもすごく詳しいとか、まあそういう2つ、3つ、4つ詳しい分野がある人、この人たちはベストセラー作家になれると思いますね。さあ、そして5番目は、体系的に話がまとめられるか、ということですね。これはね、実は意外と難しいところで、まあ、編集者に助けてもらうって手はあるんですけども、その人の頭の棚の中に、例えば5つ、6つの棚がきれいに整理整頓されているかどうかっていうのはすごく大事なんですよね。整理整頓されているっていうのはどういうことかというと、 一つの考え方を理解してもらうためには、いろんなやっぱり角度とか準備が必要なわけで、A だと B、B だから C、C だから D、ゆえに E、F っていうふうなのは、やっぱり理論というか論旨がですね、ずっと流れていくようにならないと、やっぱり人を追っていけないんですよね。それが難しいことであればあるほど、そういう傾向があります。なので、どんな簡単なこと、例えばそれはダイエットのことでもそうですし、お金のことでもそうですし、どんな話でも、それがですね、面白い、面白い、面白いってなっていくためには、やっぱりこれが体系的にまとまってないと、迷子になってしまうんですよね。なので、お客さん、読者の方が迷子にならないように、非常にシンプル、かつ奥が深い、こういうふうなことをですね、体系的にまとめられる人じゃないと、やはりベストセラー作家になるのは難しいと思います。まあそういった意味で誰でもがベストセラー作家になれるというふうには全然思いません。でもですね、言ってみればこの体系的にまとめる編集者の人がいれば助けになるわけですし、別に話し家さんじゃないので、いつもね、オチがあるような話をしなくちゃいけないわけでもありません。あなたがとことんハマっている専門分野があって、その専門知識ってすごく誰かの人生に役に立つことがあって、いろんな豊富なネタを持っている人、この人はベストセラー作家になれると思います。ただ、助けがいると思います。いろんな人たちに助けてもらって、そしてそれをまとめることができれば、あなたも本をですね、ミリオンセラーにするってことも可能だと思います。さあ、せっかくですからですね、あなたがベストセラー作家になるとしたら、なんでなれるのか、それもね、よかったら書いてみてください。話が面白いとよく言われるとか、あるいは自分がまとめる力があるとか、このお金に関して誰も語ったことがないような切り口で話せるとか、ダイエットについてはいろいろ試してみて、友達にね、30分以上話せるとか、そんなちょっと自慢話からいきましょう。作家ってね、自慢する人が多いんですよ。まあ僕も気をつけてるんですけど、ついついこううまくいったよとか、ああいうふうにうまくいったよっていうのを教えたくなるんですよね。そういう人が作家になります。なので、教えてって言ってもないのにダイエットについて30分語る。そういう空気が読めないあなたこそベストセラー作家になります。なのであなたがついつい空気を読まずに語ってしまうことって何ですか？それってダイエットのことかもしれないし、今流行ってる AI かもしれないし、人間関係のことかもしれないし、ハワイのことだったらずっと永遠に喋りたいかもしれないし、マッサージのことかもしれないし、健康のことかもしれないし、あなたがついつい時間を忘れてダラダラ人に喋ってしまって、相手が盛り上がってるかどうか関係なく語ってしまうこと、これはどういう分野なのか、よかったらコメント欄に書いてみてください。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。この度ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とはハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。